君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
ペットや掃除機がロボットとなり、やがて車や福祉機器、体を預けるものがロボット化する時代です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はロボット倫理についての研究のお話、義歌大機械工学系武田瑞希先生に聞きます。
先生はロボットの研究をやってらっしゃるんですね。
はい、ロボットの研究で特に福祉のロボットの分野を研究しています。
あ、福祉ロボット。
はい。
普通のロボット、普通のロボットって何かっていう話にもなりますけれど、僕らが思うようなあのお家であの遊び相手をしてくれるロボットと福祉ロボットっていうのは結構違うもんなんですか？
福祉ロボットを私がまあメインとして、まあ、考えているものとしては、うん、まあ、高齢者などの方をまあメインとしているんですけれども、うん、そういったうまく体が動かせないようなことになっているような、人に対して、まあ、その体の動きを、支援してあげるようなロボットっていうのを、まあ、メインとしてやっています。
その福祉ロボットの設計開発をやってらっしゃるってことですか？
そうですね、開発をしたりとか、まあ、そういうどういった動きをさせるのがいいのかといったような研究をしています。
うんうん、そういう福祉ロボットっていうのは僕らが家庭で使うようなイメージなんですか？
そうですね、まあ、あの家庭内で使うものであったりとか、あとはもちろんその、まあ、高齢者の施設などでも使えるようなものを持っているものを考えてはいるんですけれども、うん、まあ、特にそういう家庭、一般的な家庭の、まあ、そんなに広くない場所でも使えるようなロボットを、まあ、開発したいということで研究をしています。
あ、非常にこう身近な感じの。
そうですね、
あんまり値段も高くない方が僕らは助かりますけどね。
そうですね、やっぱりその一般家庭もそうですし、そういった介護の施設などでもそうなんですけれども、うん、やっぱりその福祉ロボットが、まあ、あったらいいなというふうには思ってはいるみたいなんですけれども、どうしてもその値段が高いと、まあ、購入に踏み切れないっていうような、うん、そういった背景もあるので、まあ、できる限り、まあ、コストを抑えて、まあ、より良いものを作ろうというような形で研究をしています。
そういうところもやっぱりロボット研究に関しては大事なところでもあるんですね。
そうですね、やっぱりなんか大学での研究者っていうと、どうしても研究室内で、まあ、新しいものを作ろう、面白いものを作ろうってやってるだけで、それが社会の方になかなか還元されてないんじゃないかっていうような指摘をされるようなこともあるんですけれども、まあ、特にこの大学は豊橋技科大は結構そういった身近にというか社会にちゃんと貢献するようなものを作るっていうのを、まあ、大きな目標として掲げているっていうのもあって、私の方でもやっぱり特にそういう福祉のロボットになるので、一般的なところ、家庭とかでちゃんと使えるようなものを作るっていうのが大事なんじゃないかっていうふうに考えています。
それには一つこうお値段っていうのも重要なところっていうことなんですね。
そうですね、まあ、あの企業努力とかでどんどんと値段が下がっていくっていうような面もあるとは思うんですけれども、うん、どうしても、まあ、何か必要な機能に対してどんなにその必要な部品の値段が下がったとしても、まあ、どうしてもその下がっていく限界があるっていうふうに考えられるので、まあ、一つの機能に対して今までよりもそのセンサーであるとか、まあ、モーターとかそういったものが少ない数でできるようになれば、そういった限界をまあ突破してコストを下げることができて社会に還元できるんじゃないかっていうようなことを研究していたりします。
その部品のこう必要最低限っていうか、はい、そこのバランスですね。
そうですね、
欲張ればキリがないですもんね。
はい、まあ、いっぱい、まあ、センサーでもそうですし、いっぱいものを使えば、まあ、いいものできるっていうのはあるんですけれども、どうしてもそうするとコストが上がってしまうっていうのがあるので、そこをまあ 簡単な安いセンサーで少ないセンサーで、まあ必要な機能を持たせられるような研究というものをしています。
もちろん別にその性能として満足できないものでいいじゃないかっていうわけではないですもんね。
そうですね、まあ、やっぱりそのせっかくロボットみたいなものでそういった支援をするっていうふうになると、そういう機能がついてないものに比べればしっかりと何かしらやってほしいっていうのはあるので、うん、そういうロボットの技術を用いてちゃんと支援しましょうというのをやっています。
何が必要で何が不必要かっていう、そういうところをしっかり研究できるような、そういう段階にまでも福祉ロボットも来てるってことですね。
そうですね、やっぱりその部分が結構導入のためには大事になってくるかなと思います。
コストの面以外では福祉ロボットを解決していきたいところというとどういうところがあるんですか？
そうですね、その福祉ロボットを導入する上で、そのまあ介護の施設であったりとか使用する、まあ高齢者の方々から、この点が不安というか、まあどの部分を重視したいみたいな感じのアンケートとかを取ると、やっぱりロボットっていうとどうしても使いにくいんじゃないかみたいな、なんか使うためにいろんな知識が必要になったりしたら困るなとか、あるいはそのロボットがなのでまあ使いこなせないと困るなとか、まあロボットってどうしてもいろいろ動くものになるので、そういったロボットを使うのにやっぱり不安感があるというような意見が結構出ていて、それがまあコストとそういう安心感の面っていうのが、まあ導入のために重要な課題になっているというふうに考えています。
なるほど、別にもうロボットを導入したらロボットのメーカーの人とかロボットの専門家がその場にいてくれるわけじゃないところで使うことになりますからね。
そうですね、なのでまあそういった専門の人がいなくても、うん、まあ使う高齢者の方や介護士の方、家族の方っていう、まあ、一般的な特に知識の、まあ、専門的な知識のない人でも、使いやすいものっていうものが大事だと考えています。この辺は結構その人間の感覚とかっていう部分にもつながってくるので、その部分はしっかりと、研究をしないとなかなかちゃんと、使ってもらえるようなものにはならないというところがあります。
工学的な知識をはみ出ちゃいますね。
そうですね、そのなんか、まあ、分野を横断しているような研究分野というか、私が専門とするような工学的な分野だけではなくて、まあ、その人間の心理学とか、まあ、倫理であるとか、法律とかそういった、まあ、どちらかというと文系寄りの話っていうものもしっかりと考えないといけないところになります。
武田先生はそういう勉強もされたわけですか？
そうですね、そのまあどのぐらいしっかりと勉強してるかっていうのとあれなんですけれども、昔のその私が学生時代の時の、まあ先生の、まあ研究指導をしてくれてる教員のうちの一人がそういった法律とか心理学とかの分野の専門家の方だったので、まあその人にいろいろと教えてもらいながら、その、まあ、工学的な視点とそういった心理とか倫理の文系的な視点の両方から見て、そういった福祉ロボットどうするのかっていうような研究をしてきました。
ロボットの研究者がそういう法的な分野とか心理的な倫理的な分野も勉強するっていうのは今割とあるパターンなんですか？
今ちょうどその、まあ、ロボットの倫理、ロボット倫理っていうのが、
ロボット倫理、
そうですね、ロボット倫理が重要なんだっていうふうに、まあ、世界的に言われ始めてるところでして、なかなかあんまり福祉ロボットでそういう話っていうのが出てないんですけど、一番有名なところでいくと今ちょうど車の自動運転の話が、まあ、盛んに行われているところなんですけれども、そういったまあ車が自動運転して、まあ、要するに AI 的な話、自分で勝手に動くようなものがあった時に、で車で、まあ、普通に走っててもどうしても何か事故が起きそうになる場面っていうのがどうしても出てくる。
自動運転って言ってもね、
そう
ですね、それはありますよね、
はい、そのまあ急に誰か飛び出てきたとか、そういった場合に、まあ、なんかどういう行動をするのがいいのかっていうのを、まあ、あらかじめ入れておかないと対処のしようがないんですけれども、まあ、ここでその、まあ、有名なトロッコ問題みたいな話が出てきて、 あの、まあ、トロッコが走ってて右にそのまままっすぐ進むと、まあ、その先に人が、まあ、まあ5人ぐらいいてちょっとぶつかって危ないくて、でそれを右側に移動すれば、まあ、その人たちは助かるんですけど、右側に移動した先にも1人誰かいるからやっぱり事故が起きてしまうみたいな時にどちらを選択するべきかみたいな話があって、でこれをそのロボットにどう組み込んだらいいのかみたいな話があって、そこがその、まあ、人間が実際にやってる時に、ロボットじゃなくて人間が例えばトロッコを動かしている時だと、まあ、何かしらその例えば片方は人が5人いてもう片方は1人だっていう風になってるから、まあ、その人の感覚としては1人の方で事故った方がまだその被害が少ないって考えるかもしれないんですけど、うん、でも人によってはでもその今何もしなければその5人の方に当たっちゃうんだけど、うん、右側にわざわざ動かさないとそっちの1人の方に行かないんで、なんか自分で行動しなきゃいけないってなるとそれが一人の方を選んだみたいになっちゃってちょっと良くないんじゃないかとか、うん、まあ、その5人の中には子供がいるとか、そういったいろんな要素があって、で人によってそのやっぱり倫理観ってどうしても少しずつ変わってくるので、うん、どれが正解っていうのがまあない状態なんですね、うん、でも、まあ、人だったらもうその人が勝手にその場その場で自分の倫理観に従って判断して行動するのでのでもうあとはその人の責任っていう形になるんですけど、うん、ロボットの場合はあらかじめそういういろんな状況を考えてその場合にどうしたらどうするのかっていうのをあらかじめその設定しておかなきゃいけないんですね、うん、でそうなってくるとそのあらかじめそういうどちらかを選ぶっていうのをもう正解として設定することになっちゃうので、
そうですね、
正解が決まってないはずなのにそれをやるみたいな形になっちゃうので、うん、すごい難しいところになってきて、
難しすぎますねそれは。
そうなんですね、正解がもう全くないところになるので何を選んでも結局誰かしらからは非難されてしまうような場面になってくるっていうのがあって、うん、でもそういったロボットがでも自分で自動で動く以上はそのロボットにその人間が持っている倫理的な考え方を実装しなければいけないっていう、そのロボットが人間みたいに倫理的に行動するっていうのを、まあ、うまく組み込むっていう話が、まあ、ロボット倫理として今、まあ、世界的にその AI の、まあ、発展に伴ってそういうのをやんなきゃいけないっていうふうに言われてる分野なんですね。
なかなかこれ議論が必要な分野ですね。
そうですね、もうなのでずっともう議論しっぱなしというか、うん、ずっと議論が絶えないところになります。
でまあ今先生がやってらっしゃるその福祉ロボット分野でのそういったロボット倫理とかそういった法的な面とかいう研究を今じゃあやってらっしゃるような感じですか？
そうですね、まあ、さっきの話はまあ車の話にはなっちゃうんですけども、うん、そういったまあロボットにその人間の倫理でのまあ行動をまあ組み込むっていうようなのを、その福祉ロボットがやっぱりその人と一緒にまあ生活するというか人のすぐそばで動くロボットになるので、まあ、人間に対してちゃんと倫理的にロボットが行動できるようにという、まあ、そのためにその福祉ロボットにロボット倫理をまあ実装しようというような研究を行っています。
さっきの車の自動運転の話でどれぐらいロボット倫理が難しいかということは分かったんですけれども、福祉ロボットのその求められるものっていうのはどういったところが今論じられているところなんですか？
福祉ロボットで、まあ、私が今特に見ているものっていうのは、うん、まあ、高齢者が、まあ、うまく体が動かせないとかっていう、まあ、そういった人の動作を手助けするロボットっていうのを考えてまして、はい、でそうなるとそのロボットがまあ人に実際に触って力を加えてあげることで、うん、まあ、そのうまく動かせない部分をしっかりとサポートするっていうものになるので、うん、ロボットがまあ人間に何か作用するっていう風になった時に、うん、人間側からすればなんかよく分かんないものが急になんか動いて自分に触ったりとか、うん、なんか自分の近くでなんか移動したりとかっていう風になるとどうしてもちょっと怖いっていう風に思ってしまうところがあるので、うん、まあ、そこの部分の不安感をまあなくすためにロボットの側から、まあ、今からちゃんと 自分がどういうふうな動きをするのかとか、うん、そういったことを、人間に伝えることで人とロボットというよりかは、まあ、普通の人と人で生活している時と同じように今介護士の人が例えば介護する時とかも、うん、まあ、今から立ち上がりましょうねみたいな声掛けをして力を加える時にはちゃんとそのことを、伝えてから介護される高齢者の方をサポートするというような形になるので、そういったことを、福祉ロボットの方にもちゃんと組み込むことができればそういった不安感の課題っていうものが解決できるんじゃないかと考えています。
なかなか僕が福祉の現場にいるっていうことはないんですけど、テレビなんかでそういう福祉のドキュメンタリー見てると介護士の皆さんが、今からこれをやりますよ 3,2,1 みたいなそういう声掛けっていうんですか、はい、そういったことをすごくこう積極的にやってらっしゃるので、やっぱり声出す声かけるっていうのは福祉の現場において大事なことなんですね。
そうですね。
それをじゃあ福祉ロボットもやる、自分の行動を自分で説明するのは福祉ロボットが自分でするっていうことですね。
そうですね。福祉ロボットが自分が、まあ、動く前にどういう動きをしますっていうとか、うん、あるいはなんでその動きをしますみたいな、
うん、
今あなたはこういう状況だっていうふうになってるので私は今からこういうサポートしますよみたいな話をするとか、う
ん、根拠理由を説明できるロボットってことですね。
はい。
あ、なんかいいやつですね福祉ロボット
、はい、やっぱりその人のすぐそばで動くものってなってくるので、
うん、
まあ、とても大事になってきます。
うん、そういったことを、まあ、工学的にバックアップしながら何が必要かっていうことを勉強しながらいい福祉ロボットを作っていく研究になっていくわけなんですね。
はい。
もう福祉ロボットはもういわゆる産業ロボットみたいなロボットとは全然違う求められる部分っていうのがあるわけなんですね。
そうですね。
ということで、武田先生は豊橋の理科大にいらっしゃってはどれぐらいなんですか？
去年の4月からなのでちょうど1年ぐらいになります。
じゃあまだその具体的にロボット一遍組み立ててみたとかそういうわけではなくて。
そうですね、まだその昔使ってたものをちょっと続けて使っているという形になります。
昔っていうのは前いらっしゃった研究所とか大学とかで。
そうです。
作っていた福祉ロボットがあるわけなんですね。
はい。前の大学 の、まあ、学生だった頃から、高齢者が使うシルバーカーとか歩行者みたいなその自分の体の前に置いて使うようなタイプの、うん、まあ、福祉機器に対して、うん、まあ、そういったロボットの技術を使って、まあ、センサーをつけたりモーターつけたりとかしてその福祉のロボットが、自分で勝手に考えて動くようなもの機能をつけたもので立ち上がりであったりとか歩行とか、座る動作とかを、支援するロボットというものを、まあ、使っています。
先生学生時代からも福祉ロボットだったんですか？
そうですね、ずっと基本的には福祉ロボットの研究として人とロボットのまあ協調というか関わり合いとかそういったところをメインで研究してきました。
先生はどうですか、ロボットの研究というのはやっぱりちっちゃい頃からやりたかったことなんですか？
そうですね、その、まあ、小さい頃あまり具体的なことを考えてたかというとあれなんですけど、うん、まあ、昔からそうですね、なんというか、まあ、ロボットのアニメとかそういうものを見たりして、まあ、ロボット自体には興味があって。
先生の時代のロボットアニメっていうと何です？
でも私の時代って言ってもなんか私は割と昔のアニメとかもよく見たりしてたのがあれなんですけど、うん、まあ、でもやっぱりその、まあ、ずっとドラえもんとか続けてやってたりするじゃないですか、あれとか、まあ、アトムとか、あとはまあ全然福祉とかとは関係ないんですけど、まあ、ガンダムとかそういうなんかロボット系のアニメとかそういったものでを見て、まあ、ロボットに対しては勝手に身近に感じてたというかいうのはあるかと思います。
ドラえもんからガンダムまで幅広いロボットのイメージがちっちゃい頃からあったわけなんですね。
そうですね、まあ、そういったものがまあ結構あったので多分ロボットに対してまあ親近感というかのがあって、あとなんか小さい頃結構まあおもちゃで遊ぶとか行った時もなんかブロックで組み立てるタイプのレゴのやつとかそういうやつとかで結構遊んだりしてたので、なんかまあそういうものづくりとか いろいろ組み立ててそれが動くみたいなところっていうのに、まあ、興味があってという感じです。
ブロックっていうのはそういうやっぱり教育にいいアイテムなんですね。
そうですね、
はい、子供の頃からレゴ楽しんでいてロボットの先生になっちゃった人がいます。まあ、ただよりなんかこう複雑な世界に入ってロボット倫理なんていうねキーワードも伺いましたけれども、福祉ロボットならではの幅広いこう勉強、そしてやっぱり絡んでくる人間関係もね、福祉の分野だとその倫理の話ですとか、さっきも文系みたいという話もありましたが、広い人とのつながりでどんどん研究が広がって、なんかいろんな知識を総動員してやっていく分野なんですね。
そうですね。
そんなお話をですね、義科大に来て1年という武田先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい義科大業界用語のコーナー。義科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい義科大業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました武田先生の業界用語は
アカウンタビリティ。アカウンタビリティは日本語では説明責任と訳される言葉で、相手に対し必要な情報を説明する義務や、事後に問われる責務を果たすということを指します。ロボットや AI の分野では、人間に対してロボットが果たすべき倫理の基本原則の一つとして今まさに議論が進められています。
が発達し、インターネットが誕生し、今さまざまな学問分野に刺激を与えています。人の暮らしや関係性を探求する社会科学などその代表。次週5月15日の天白の城は、ビッグデータで化けたデジタル時代の社会科学、計算社会科学のお話、義科大情報知能工学系吉田光雄先生を訪ねますを楽しみに。